メロメロメロン YK ミュージックファクトリー。
はい、始まりました。このポッドキャストをお送りするのはコモンサイボーグキックヤス
ト週末の翼お兄ちゃんと
校長するキャップバーンと
ノーマルボーイです。
はい、
これクラスのグラー。よかったね、尾道ね。
いや、ヤスさん何言ってんすか。
あんた超興味なかった。もう、全然良さが分かってないんでね、かわいそうにね。
全然興味な
かった。興味ない顔して
た。あんた一番面白かった。興味なさすぎて。こんなはしゃいでんのに
みんながね。
階段登りたくて仕方がないけど。
はいはいはいはい。
階段の方に行こうとしてくれないので。
階段はもう無理かな。体力的に無理かな。
確かにね、ノーマルコインの膝がちょっと心配ですよね。膝に水溜まってるからちょっと。
水は溜まってん
だよ。もうちょっとね、こう目的地をしっかりねしてほしいなと思いながら散策しておりましたが、
駅まで行ったじゃないのよ。
はい、
目的地をしっかりしたらお寺に行くんですよ。
はいはいはいはい。
お寺に行く時間はさすがに多分なかったと思うんですよ。
そうそうそうそう、そういうのをね、そういうのを事前にね共有してほしかったわけよ。これはこの無目的に歩いているのは何なんだろうと思いながらこう歩いているので。
違う違う、その街を楽しむんでしょ。
あの街に着いた時点で、あれはもうゴール地点ではあるんです。実際
街を見るんでしょ。
はい、
綺麗な街並みを見るんでしょ。あ、すごいなって。
まあ、確かにちょっと他の街と見比べてちょっと得意なのは、さびれた街がさびれていないって感じ。
そうそうそう、さびれてるように見えてて、
そうそうそうそうそうそう、
全部なんかお店は
完全に観光業で、
そうそうそう、
まあ、潤っている感じではあるんだけど、
居抜きでね。
うん、
まあ、やっぱ B 級ラーメンを筆頭としてグルメがちょっと集まって、その上で映画好きがロケ地として集まってっていうのは、すごいいろんな多角的なところでお客さんちゃんと集めてるっていう印象でしたからね。うん、あれすごい良かったっす。で、自転車好きは自転車乗って、あの景色楽しみに来るわけでしょ。
どうなの。
そうなってた
じゃないですか。自転車の人いなかったからさ。
地元の人だけしか見てないな、チャーリー。
まあ、基本的には今日は地元の人でしたね。
あ、
あそこでレンタサイクルがあるってことだって、あそこからでそのレンタサイクルで、その、まあ、言うたらロードバイクなり何なりでも、くる人もいるんだろうなって話。
尾道と しまなみ海道は別物だからさ。
まあ別物
だ。だいぶ向こうですけど、ね、だいぶ向こうですけど、はいはいはい。あ、尾道ラーメンなんか塩気というか醤油が強かったじゃないですか。
だいぶ真っ黒だった ね。
美味しかった。でも
でなんか、うん、で油がすごいパン入ってるから、もうなんかうまい具合にあってますけど、あれ油なかったら多分辛くて食えなかったかもしれない
です。
あ、そう。
あのスープは飲めない感じだったな。
あ、辛くす、辛すぎた。
うん、醤油味が強すぎる。
うん、チャーハンを食べながらスープ飲むとめちゃくちゃに合うんで、あれは本当に良かったですね。普通にペロッと来ちゃいました。
うん、
うん、うん。チャーハンと一緒じゃないよね。まあ、それに合わせたのかもしれないけどね。
黒焼き飯。
黒焼き飯。
うん、
黒チャーハンでした
っけ。黒焼き飯。
チャーハンは違うらしいですけど ね。
違う、どう違うんですか。
焼き飯調理方法は違うけど、どっちかが一回茹でるの蒸す。
蒸す、
なんかあったよ。
チャーハンってでも作るときって白ご飯、あの中華鍋ドバドバって入れるじゃないですか。じゃあ焼き飯側がそうなんですかね。
まあ、なんかあった、なんか忘れた。
なんかあったんじゃないですか。
違うってことしか覚えてない。炒めるか炒めないか。
ちょっとはね、あのパラッとはしてなかったね。
そうですね、割となんかこう、うん、煮しめた感じでちょっとありましたね。
うん、
あ、油がすごかったちょ
っと。そうそう、背脂がさ、初め写真で見た時はさ、俺かなんで天かす乗ってんだろうって思ってたんだよ。
全然違う。
あれが背脂、
あれがそうなの。
あ、もう
あれが背脂なの。
ああ、うまかった、うまかった。
天かすのような、
そう。
予想いですけど、
美味しかった、
美味しかった、いいお店でしたね。
いいお店、
庄屋さん、庄屋ラーメン。
はいはいはい。
なんかメゾンドなんとか映画とかとコラボしてたらしいですね。
メゾンドパリ、
メゾンドパリ、決まったっけの映画主演
は。え、コラボしたの。
グランメゾン、
グランメゾンパリだ。
グランメゾンパリ、
木村拓哉の映画。
眠いの。眠いね、
ちょっと起こさないとね。はい。ノーマルボーイの目を覚まさせないと。ノーマルボーイさん。八作大福、
ね。眠いの。
八作大福。
ああ、美味しかったですか、八作大福。
大福美味しくて。あ、
はいはい。中に八作入って
る。八作はみずみずしかったです。
別々に食べたかったんですよ。本末転倒なこと言ってた。
逆のこと言っていい。あのね、いちご大福のみずみずしさを想像して食べると八作みずみずしくねえなだ
った。いやいや、八作としてはみずみずしい。
ああ、まあ確かにね。そう、八作の苦味とね、あれと、いや美味しかったよ普通に。
苦味と合うんですか。
うん、なんかちょっと合う感じだったな。
うんって言われましても。
はいはいはい。いや俺は好きだったけど。なかなかですね。人によるんじゃないですか。
人によるんじゃない。
好みですから。
何着陸した答えでしょ
う。人によるんじゃないですかって言ったら終わりなのよもう。
じゃあ俺は好き。
あ、好きだったのね。
いや俺は好きよ。
あ、好きだった。
あのみずみずしくねえなって一瞬思っただけで。
みずみずしくねえなって。
表現が。
そう、厳しいのよね。表現辛口なんよね。なんだよ、テレビとかなんかでやってたの。
いや、なんかそんな感じはなかった。
うん、なんか八作大福って今日の行きの途中にあったあの小谷のサービスにもありましたよ。あったんで、あ、ここにもあるんだってちょっと思ったんですけど。
なんか八作自体がなんか名物探してる時には出てきたから、まあうまいんだろうなと思って雑に買ってみました。
雑に買ってみたの。
はい、美味しかったです。
自分の分だけ食ってたもん、
ね。そう。分けることもなく、
お土産もせず、
もみじ饅頭は分けたけど、八作饅頭は分けるわけにはいかねえぞ。なんだろう、もみじ饅頭はより正確には分けてもらったけど。
そうね。
でも八作饅頭、俺の八作饅頭は分けられない。
分けられねえなあれはな。
だっていちご大福みたいなもんじゃん。
中割ったら終わりだから。
終わりだからさ。綺麗に半分になってんだったらまだしもね。
切ってくださいって言わんとこにやる
じゃないか。
恥ずかしすぎるよ。2個買えって言われるもん。
そう。
作大福も美味しかったわ、ね、
そしてソフトクリームも美味しかったです
よ。ソフトクリームうまかったな。視聴者の尾道視聴者の
あんだけ歩いてあったのソフトクリーム、それはうまいっすよ。
うまいほら結局尾道飯の話だけじゃん。
飯
以外のいいじゃん。狭いよ。よかったでしょ。町がの
さ、どこがの、
綺麗でしょ。
どこががさ、全然具体的な描写がないんだよ。
いい雰囲気でしょ。
雰囲気がいいけど、
あ、この町並みの景観いいな、下町みたいでとか、あ、この景観いいな、海沿いの町みたいでとかはあるんだけど、なんかそれぞれそういう感じなのよ。
違うんだよ、
この道は。せやから線路の向こうなんですって。もうマジ
で山の上は結局行かなかったからね。確かにわからない。
行けないしね、
その時間がなかったからね、
はい、元気がないが正解なんだ。
はい。でもあのなんだっけ、上中の舞台になったとこは、
そう
あの石畳のとこ、なんかの聖地なんでしょ。
上中
だけなの、あれは
学校ね。
カウチの学校、
元々は小学校です。
はい。
主人公たちが通ってた中学校ね。
あれは風情あったね、確かに、ね。
風情あるでしょ。
うん。
あの階段を登って前6年通う小学生すごいっすよ。相当足腰鍛えられる。
うんうん。
思ったより階段は段差ありました
か。あれきついな。階段はもう。いや、まあ、何もついていけなかったもんな、その階段。
あとはね、そのちょっとだけその線路の方行きましたけど。玄関の前にすげえ長い階段があって、で、おばあちゃんのシルバーカーが置いてあると思ったら、これたらシルバーカーの車椅子を上
げるための電動エレベーターみたいな。
あれね、
あれも、まあ、そうなるよなと思うし、
もうあの階段がエモい言って、本当長崎みたいって言ったら怒られて。
それは怒るでしょ。
なんかしら
そういうことじゃないのよ。
どう違うのか。
長崎みたいとかじゃないのよ。
長崎みたいだったら
意味ないじゃん。
長崎みたいだったら長崎に行くんですよ。
長崎みたいじゃないのよ。
はい ほら基本人は自分の経験でしか物を言えないから俺は尾道三部作も見ていないし上地も見ていないからそこにそういう感動はないわけさ。
ワフナー見てたでしょ。
見てないよ。
あ、見てないの。
見てないよ。
おしぼり振りましたでしょ。
アンジェラの歌はライブで聞きましたよ。
おしぼり振りましたでしょ。
ワフナーは見てないです。
おしぼりも振り回したでしょ。こうやってサビでこうやってみんなで、
はいはいはいはい、
あなたが教えたんでしょ。
ファフナ
ーファフナーの
シャングリラね。
シャングリラ、
はいはい、
15周年って書いてあった。
15周年です ね、 ね、なんか
手前ね。
尾道が舞台か。だって尾道の議会所とかね。あ、尾道でも議会所良かったっすね。中見たでしょ。
あ、良かった、
うん、あれかっこよかったっす。あそこ
議会所かっこよかった。
時間狩りできるなんて意外と安い。
時間狩りするのもすごいな、そこ。
何をする予定なんだ。
それでもう用意しませんかって。
あそこでかい。だって一回あれだぜ、音あそこでアニメ流したらちょっとだいぶ問題になる、
ね、音漏れするか。あ、そうか、
バリバリ問題になる、
ね、音漏れするもんな、
うん、ある意味あそこで、ね、映画の上映会とかやってる人結構いると思うんですよね。
いや、いると思うよ。
あ、なるほどね。
山ほどいると思うよ。
キネマの尾道もあの風情、本当に昭和
キネマ尾道いいもんね。あそこ
映画なんですよね。あのチケットの受け渡し口の形
とか。ただやってる映画は割と最近のちゃんとした映画やってるからさ、
なんかでも邦画でしたよね全部ね。
普通に興ざめすんだよね。
そこ興ざめなの。何だったらいい。何だったら認められ
る。今でもやってもなと思って。
それは多分やっぱタイミングによっては全然レトロなやつやってるんじゃないですか、やっぱ、
うん、と思うんで。小津安二郎とかでしょ。
そう小津映画とかやっぱほら群馬でしたっけ、あの桐生映画祭ってあるじゃないですか。 あんな感じのことやってんじゃないですか、やっぱり
桐生映画祭ね
みたいなこと。
俺今日なんかそれさっき言いそびれたんですけど、
はい、
朝フジテレビ見てたら
「はい、
ゲゲゲの鬼太郎」やってるんだと思って。
ああ、やってたやってた。
でへえと思って鬼太郎やってんのよ。でオープニングテーマ流れて、
はいはい、
たらオープニングで猫娘がいつもの感じじゃないの、スタイルのいい猫娘じゃなかったの、
うん。
ほんで
歴代鬼太郎どうのこうの
みたいな、ね、そう、歴代の鬼太郎がオープニング全部出てきた、
うん、
オープニングで7代か8代か
新作するってことですか、
うんうん、いやと思うじゃん。そしたらただのチョイスな、
あ、地方の再放送チョイス。
いやもうウエンツとか出てきて、最初にウエンツが出てきて
実写のやつ。
いやそう、実写であのやってましたウエンツですとか言って出てきて、はいはい、僕が今日見たい鬼太郎はなんとかの回ですとか言って説明をした後にそれではご覧いただきましょうどうぞって言って、それそのまま流れたの。1985年何月放送の鬼太郎が流れて、えっ、ー、と思って、新作やらないのこの鬼太郎と思って。
それだったら3期ですよね、85年
だからやらないんですって。新作じゃないの、今までのやつをチョイスして流す、チョイスして流す鬼太郎だった。
それ全国ネットでやってるんです
よね。そうそうそう、
なんかじゃあ始まるかもしれないですね。
いやあれね、フジテレビにはマジ金がないんじゃない
か。テレビ金がないからね。
そんな理由か。
そう、バン、バカだなフジテレビと思って、クソテレビがよっつって、こんなの見たねえよまた昔の。違うの、俺はスタイルのいい猫娘見たいのと思って。
それはだって
朝からブチ切れまくってました。
ウエンツはだってスタイルのいい猫娘見たことないでしょ。
ウエンツは見たことないかもしれんけど、ウエンツはどうでもいいのよ。彼の別に見たい鬼太郎なんか見たくないし、彼に勧められても。鬼太郎のこの回が良かったですねとか言われても記憶もねえし、見たところでああそうだねってならへんし、なんやねんあの枠は。なんやねん、逃走中やっとけ逃走中。
何が何が流さないといけない。
そんなね、そんな大事なの。
そう、もうフジテレビぶち切れた朝から。
なんで鬼太郎なんかもちょっと分かりますよ。でもあので東映じゃないですかあれって。
そうそう東映
で、現社長ってほら東映アニメ系のやつですごく、
ああ清水さんね、清水さんね、あの口まる子ちゃんのね、プロデューサーもん、
まあ、僕は一つしか聞いてないんですけど、清水さんってほら顔広いじゃないですかあの人、うん、まあ、当たり前ですよこっち業界の方で、うん、でやっぱその役者さんと話した時になんかあの人シンゴジラみたいなこと言ってましたみたいな、何残っちゃいですかって言ったら、こんな形で社長になりたくなかったなみたいな感じのことをおっしゃって、まあ、それは誰だってなりたくねえだろって。
あのタイミングで社長になるのが一番嫌だね。ハズレくじだもん。
でもこれね、立て直すって言い方もおかしいですけど、なんかうまくなしていただきたいですよね。
あれでなしたらすごいよ、
うん、
あれでなせたらすごいよ本当に、ね、経営者としてすごいと思う。
いろいろ言われてた人たちは一通り聞いたじゃないですか大体。特に上
の、でも実はまだ残ってるんですよ。
残ってるんですけど、残ってるんでしょうけど、いろいろ一番言われてた人もいなくなったじゃないですか。 まあ多分なくな名前がなくなっただけで影響力が絶対なはずなんですよ。
日枝さんね
神社みたいな名前人ね、
日枝さんね、
ため池さんのにある神社
みたいな、ため池だね、おぎくぼに豪邸あるそうですよ。
おぎくぼなんだ、
日枝豪邸。
とりあえずあの昔の表現残言室みたいに水かけられたんじゃないですかね、
あれ違う、水かけられたのはもう亡くなったプロデューサーね、
日枝さんもかかってます
か、日枝さんかかってるの、でもレギュラーの、あ、紳士が執事役がそうよ、あのプロデューサーだ、ひょうきんとか、
ひ
ょうきんとか筋やってた、あ、筋じゃなくて神父さんやってたのがね、そうだそうだ、そう、ヒデさんかけられてるから、
あ、神父ってプロデューサーだったんですか、
プロデューサー、横澤さん、あれ横澤さんがやってたの、勝手出てたの、横
澤さん、それは知らんかった、
横澤さんはヒデさんにのに嫌われてたから、はいはい、なんかクビにされたんだって、先に一番先にクビにされたの
が横澤さん、ひょうきん懺悔して水かけたから、
水かけたからかもしれん一番怖かったらしい、日枝さんとして自分を裏切るんじゃないかって思ったらしい、でそこから日枝人事はこう自分の裏切る人をどんどん切っていくっていうスタンスになったと少々聞いておりますよ、私は、まあ、噂ですよ、
内部打ち毛はすごかったって話はよく聞くじゃないですか、
あの日枝さんになる前でしょ、
そうそう、
鹿内一族の時、そうそうそう、
一族系のところを一族系をなくしたじゃないです
か、鹿内一族のフジテレビだったのを日枝さんがぶっ飛ばしたのよ、とにかくかくにも
全員
クーデター起こして、そう、
あれすごいですよ、
しかない追い出しちゃったで、まあ自分があの視聴率むっちゃ取ってる番組いっぱい作ったからね、でその力でしかないさんをぶっ飛ばして、でぶっ飛ばしたせいで日枝さんは怖がったらしいよ、また俺もやられるんじゃないかって、
なんか戦国時代みたいなこと言ってますね
まあでもそんなもんじゃないの、また俺も飛ばされるんじゃないかと思っていろんな人を更迭したから、ひえだ天皇
って俺だって自分に対してちょっと敵対的だと思われる人間は全部外して
たから、そう更迭してたらしい、
だんだんだんだんあの考え方が鷹をつば化していって
今に至るみたいな、今に至る、その結果フジテレビは数字が取れない番組が量産されていくっていう、そういう悪い歴史になってたと少々聞いておりますよ、私は少々、
そう
ですね、噂ね、噂、はい、あくまで私が言ってるのは噂話であって、
まあそれは、ね、あのそういう似たような噂は僕も聞いたんですけど、
そうでしょ、
まあ、結局のところ、うん、あの最終的には信じるか信じないかは
あなた次第です、ね、そうだね、そうだね、なんでもう聞くやつ黙んの、その
いや興味ねえなもうこれ堂々と言っていいよね、興味ないのね本意気でないからさ、
本意気で言っていい、それ
なんでそんなのに嬉しそうに語れんだろうなと思って、
なんでだよ
お前何の関係もねえじゃんって思う、
関係もねえから
だから今日なんでそんな危機としてさ人の批判できんだろうなと思って、
関係がないから他人のことプリプリ言えるん
だ何の実害も受けてないのに、
関係あったら1ミリも言えねえよそう実害受けてたらもっと言わないし、
実害受けたら多分、実害受けたら一番言えないですよ多分ね、
言えない絶対言えない、なんか YouTube で非難するホリエモンさんみたいなことだと思っていただけ
た、ああはいはいはい、
出なければまあガーシーみたいな、
だいぶだホリエモンだって当然見ないから
そうだな、いやちょっと朝ムカついてしまった
な、はいはいはいはい、
経営の鬼太郎で、
なんか昨日はザ・セカンドやってたんだって、
やってた、
あそうそう、俺もなんか夜飲みに行く直前に学天則が出たのを見て、あなんかやってんだ今、
学天則、
うん、そうだセカンドだから、ザ・セカンドだから、
ザ・セカンド
15年目、結成15年以降の漫才師が出れる、
うん、
あの将来あれ賞レースだから、そうそう、
あごめんなさい、今学天則って言われて、うん、あそっち あの漫才じゃなくて、あの渋沢栄一が作ったロボットの方が今想像してて、何の話やって
ます、何言ってんですか、
あ、まあ、間違ってない、渋沢栄一って今一万円札になった人いましたね、
間違ってはいないです、
ああ
私も帝都大戦でしか知りません、
あ俺もそれしか知らない、はい、俺も帝都大戦
ちゃんと知ってあるんです学天則、
俺も帝都大戦、
帝都大戦で見たことある、
帝都大戦で見たことある、
あの学天則がすごい面白いですけど面白いですけど、
帝都大戦でしか見たことないから分かんないんですよ、学天則って、はいはいはい、そこからつけたんじゃないの、渋沢栄一
ちゃんと、ちゃんと歴史上のものとして、あの日本人最初に作ったロボット、あの人造人間として学天則があるんです、
人造人間なの、
人造人間です、
へ、まあ、おなんかでっかい鳥がいるよ
おおすごいでかいね、
でかいっすね、
人造人間どんな感じで喋んの、
喋んないです
よ、学天則喋んないの、
喋んないです、
ちょ喋る例とかない、
ま、ましてあの帝都大の映画みたいに地面掘らないっすあんないかつい見た目もしてないです、
あんないかつくないの、
はい、
ライチ光クラブで出てくるようなやつじゃないの？
それは
ライチ光クラブで出てくる。
ライチ光クラブで出てくるのは
純情人間じゃないの？
あれどっちかというと加藤じゃないですか。あれはどっちかというと加藤ですね。
あ、加藤ですか。はい、ああ、なるほど。可愛い姉ちゃんめでるやつじゃないの？
はい、はい、あ、すみません、あのちょっと話反抗してすみませんけど、セカンあの雑談
ですよね。もう大丈夫ですよ。もう大丈夫ですよ。ちょ、最高の撮れ高でした、ね。
全然関係ない。
全然綺麗に着地したな。
全尾道の話してないじゃん。
そうそう、なんか今日見たあの鬼太郎がムカつく話からフジテレビでなんかザ・セカンドや、フジテレビだっけ、
そうフジテレビだよ、
ザ・セカンドやってて、なんか結果が出たらしいよの話からまさか帝都大戦のね、
極天速で言うからの知らないし、
結局そのザ・セカンドの決着がどうなったんですか？
知らない、
知らない、
ヤフー出てる、ヤフー出てる、
うん、
ヤフー出てる、ちょっと存じ上げない、
存じ上げないです、朝のニュースで極天速が出てたから、いいとこ行ったか爪痕残したか、あ、違うな、なんかね
爪痕残してない、
なんだっけ、あの金属バットか、
あ
が黙ってたらしいというのだけ知ってる、
黙ってる
20秒黙ってたらしい、
え、なんで
です、最高に笑えたっていうのがなんか見たよ、ちょっと早く見てみたいね、
見てみたいね、
そうどこで見ればいいのか分
かんない、 TVer
で
見れます、 TVer で見れます、
はい、エンディングです。このポッドキャストでは皆様からのご感想をお待ちしております。メールアドレスはコロシャ -g@live.jp、 KORSHI-g@live.jp です。 Twitter、Facebook、iTunes、スタンド FM に登録を
しました。
どちらもコロシの軍団で検索してください。
はい、ということで、
はいはい、
じゃあねー。